275ページ下の段でございます。新約聖書の275ページ下の段でございます。それではお読みいたします。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、立法ではできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自身の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩ます、御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。アメン。感謝です。よろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。今日はこの2009年最後の日曜日なんですね。早くってもう今週のうちに2010年を迎えるっていうふうにはもう全く思えないんです。コンサートとかクリスマス、いろいろな出来事があって、そこで教会に送られた人たちが続けて送られてくるようにって祈ったり願ったり、来るのを楽しみに待ったりっていうことでクリスマスが終わった感じがしないのもあるのかもしれないんですが、本当に年を重ねるごとに月日が経つのは早いなって思います。今年はまた一段と早く1年が過ぎていったなと思いますけれども、テレビを見ていてもいろんな今年1年あったことがテレビの中でこんなことがあったっていろいろな1年を振り返ってのニュースがあります。今年の1年、2009年の一文字は新しい新という字でしたけれども、日本では新しい政権交代が起こって、また米国ではアメリカではそのアメリカの史上初の黒人の大統領が生まれたりもしました。新しい始まりを予想させるような出来事があったわけですけれども、教会でもいろいろなことがありました。さっきもお祈りの中にいろんなことがあったなって思い出しながら祈りに心を合わせていましたけれども、数年の間男性の受洗者がなかった、その中で祈りが重ねられて、今年はその男性の受洗者が年が明けてすぐに起こされて、続々と10名の方が洗礼を受けられましたけれども、そういったことも喜びの中に思い出していました。皆さんお一人お一人はこの2009年はどんなことがあったでしょうか。嬉しかったことや、また苦しかったこと、悲しかったこと、悲喜こもごもいろいろあったと思いますけれども、さっきも歌われたように、天にも地にも主は満ちておられます。この方を知っている私たちは本当に幸いです。ところで小野にある布目家での今年の一番のニュースは、皆さんも言わなくてもあっちこっちで私は言って回ってますので、お分かりと思いますけれども、もう一度だけ言わせてください。妹夫妻に赤ちゃんが生まれました。11月24日に 3580g の元気な男の子、元気くんという名前の男の子が生まれました。そして妹と元気くんがやってきたこの12月の頭の3週間というのは、本当に元気を中心に全てが回りました。元気に対して誰かが何かを要求することは全くなく、もう元気の言いなりに私たちは動きます。元気のためなら何でも我慢しますし、何でも与えますし、どんなことでも譲ります。 元気が大きい声で、どんなに大きな声で泣いても、その元気を見つめる私たちの目はもう目尻を垂らしながら、その泣き声に聞き入っているんですね。で、元気がうんちを出せば拍手喝采で、もう本当に平和っていうのはこういうものかなと思いながら、本当にこの、3週間、小野の布目家には、苛立ちとか争いとかそういったものがどこに行ったのかなというような3週間でした。本当に小さな、命、生まれたばかりの命を見るときに、神様が与えてくださった命の素晴らしさをまっすぐに見ることができるなと思います。成長していくといろんなものがなんかこう付随してきて、このように愛せないなと思いながら元気を見つめていました。でも神様の目は、私がこの元気を見て、もう目に入れても痛くないと思う。この思いのまま、神様は私たちが年を重ねて、いろいろな嫌なものがついてきたりしても、神様の目は変わらず、その愛の目で見てくださっているんだなということを元気を見ながら思っていました。世の中ではよく子供を作るという言葉を聞きますけれども、子供は夫婦で作るものではありません。命は命の所有者である唯一の神様が与えられたので、私たちは生きています。この神がおられなければ、私たちは生まれることもできないし、今生きていることもできません。今私が生きているのは、命の所有者である、救い主なる神様が、私のこの命を支えてくださっているからです。そしてこの救い主である神様は、人を神と似るものとして作られて、霊というものを与えられました。これは他の人間以外の生き物にはないものです。そしてこの特別な命を与えて、お母さんの体からこの世に送り出すときに、私の命を楽しんでおいでと言って送り出してくださいます。そうやって私たちはここに、この世に生まれ出てきたわけですけれども、この世にあって私たちはどんな世界に送られたんでしょうか。今日の聖書の箇所を見ると、この世界には罪と死の原理というものと、命の御霊の原理の2つがあることが分かります。2節にありますように、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからですとあります。まずはじめに罪と死の原理というのがあって、私たちを支配していた。その次に命の御霊の原理がやってきたという順番であることがわかります。私たち人間の住むこの世界は、罪と死の原理が働いて、私たちはその罪と死の原理の中にその支配を受けているんです。この罪と死の原理というのは何なのか。それは、罪あるものは罪と死に支配されるというのがこの原理です。罪あるものは罪と死に支配される。三節には、肉によって無力になったとありますが、この肉というのは聖書の中ではたびたび出てきますが、私たちが生活する日常の中ではあまり聞くことのない言葉です。この肉という言葉は、人間の持っている罪の性質を表しています。罪の性質というのは何なんだろうか。このローマ書を書いたパウロが、同じ7章の19節、ローマ書の7章の19節で言っている一言によく表れています。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。したいと思う善があるのに、すべきだと分かっていることがあるのに、それをすることができない。それが罪の性質だとパウロは言っています。この性質のあるものが罪あるものです。となると、罪あるものは罪と死に支配される。私たちすべての人が罪と死に支配されているということがよくわかります。先日の中高科のクリスマス会で、中高生たちが短い劇をスキットをしてくれたんですね。で、その中で、劇の中で前半、学生たちがこう演じていくその役を、悪魔役、悪魔がそそのかします。 悪魔にそそのかされて、誘惑されて、その学生たちが罪を犯してしまうというシーンがありました。最初に2人の女の子が、制服を着た女の子がこちらから歩いてきて、向こうからもう1人来るんです。その歩いていく2人の方にサタンが、あいついじめちゃえよって言うんですね。面白いぜ、いじめちゃえよって言うんです。そしてこの2人が、このやってきた女の子を突き飛ばして、こかして、いじめるんです。そして、この2人は去っていく。いじめられた1人も去っていく。そして、場面が変わって、誰もいない教室に、さっきのいじめられた女の子がやってくるんです。誰もいない教室に、さっき自分をいじめた人のカバンが置いてあるのを見つけます。すかさずそのいじめられていた女の子に悪魔がささやきます。ほら、あのカバン、さっきお前のことをいじめたやつのカバンだろう。いじめられたんだから何か仕返ししてやれよ。あのカバンの中ちょっと見てみろよって言うんですね。そしてカバンの中を見ると、お財布が入っているのを発見するんです。取っちゃえよ。いやでもそんなんやめようとするんですが、いじめられたんだろう、そのぐらいやり返したってどうってことない、取ってしまえって言われて、その財布を自分のポケットに入れて、その場を立ち去ります。最初にいじめた2人がこの教室に戻ってみると、何かカバンが元の状態と違うなというので、カバンをちょっと見てみますと、どうも財布がない。中身を全部ひっくり返しても財布が出てこない。どうしたんやろう、取られたんやろうか、なくなったんやろうか。肩を落として2人は教室から出て行って帰っていきます。そしてこのいじめていた2人の方のお財布を取られた人が、帰りしなに本屋さんに立ち寄るんです。そこで自分の前から欲しかった本を見つけます。あ、これ自分の欲しい本や、パラパラっとめくってやっぱいいなって思います。そこにサタンがまたやってきて、その本取ってまえって言うんですね。財布取られてないだろう、むしゃくしゃしてるし、取っちゃえよって言うんです。誰も見てないから取っちまえって言うんですね。そしてその女の子はどうしよう、やめようかなって思うんですが、周りを見まして誰もいない、取っちゃえよ。サタンの最後の一押しに負けて、その本をカバンの中に入れて帰っていきます。罪から来る苛立ちとか痛みとか、また罪悪感の麻痺、そういったものが次々と罪の連鎖を生み出していくという情景がここに書かれています。この劇の後、中高科のクリスマス会が終わってお茶をしている時間に、一人の高校生がこの劇のことをこう言いました。自分もああいうところがあるなと思った。よかったって言ってたんです。私たちもそういうところがあります。人から何かされたから、このぐらいしてもいいや、自分はこんな思いをしたんだからこれぐらいしていいや、そういうふうにしたい善があるにもかかわらず、私たちはしたくない罪に、悪に引きずられて飲み込まれていきます。ここから逃れたい、逃れたいと思うのに、ここから完全に逃れることのできた人の話を聞いたことがありません。私たちはこのように罪の支配の下に置かれています。そして神様は罪を許すことのできないお方です。人間のことは愛しておられますが、罪を受け入れることのできない方です。ですから最終的な裁きの時には、この罪を裁く時に、その罪をある者も一緒に死に投げ込まなければならない。これが罪ある者は罪と死に支配されるということです。一方で、造り主なる神様は人間に律法というものを与えられました。戒めというものを与えられました。律法とは、これこれをしてはいけないよ、これこれをしなさいという、神が人に与えてくださった善悪の基準です。けれども、私たちは肉、罪の性質を持っているので、その基準が与えられても、自分の都合で、時と場合によって、その基準を自分の都合の良いように変えるんです。これはしてはならないということは分かっているんだけれども、 今自分を守るためにはこの基準をずらさなければ、今この場で勝つにはここはずらさなければ、この場を収集するためにはこれはしても構わない、そういうふうにその基準をずらしてしてはならないことを良しとしようとするのです。そんなふうに神様の基準を自分仕様に作り変えて運用する、これが私たちの肉、罪の性質です。ですから作り主が私たちを神様の方へ、正しい方へ導こうとする律法さえも、私たちが罪の性質によって無力になっているために、私たちをこの罪と死の原理から救うことができません。ただ私たちはこの律法、戒めによって自分が神様の基準には達することができないということ、自分が罪の支配の下に置かれていて身動きが取れないということ、それを知って絶望して、誰かこの罪から、この支配から私を救ってくださるものはないのかと探し求めるようになるんです。皆さん、このアウトラインの空いているところに丸を書いてください。中に字が書けるぐらいの丸を一つ書いてください。空白のところに丸を一つ書いてくださって、そしてその円をすっぽり包むような大きな丸を、円をその外側に書いてください。そして小さい方の円の中に罪と死の原理と書いてください。小さい方の内側の円の中に罪と死の原理と書いてください。そして大きい方の円の中には命の御霊の原理と書いてください。私たちは生まれながらにしてこの小さい方内側にある罪と死の原理の中にいます。この原理は罪のあるすべてのものに働いてそれを支配します。罪あるものは罪と死に支配されるからです。私たちが宇宙の果てまで逃げおおせたとしてもこの原理から逃げることはできません。ここから別の原理に自分の力で移り変わることができないんです。この罪と死の原理よりも大きくて力のあるものが私たちを救わないと、私たちはここから出ることができない。今外側にある命の御霊の原理と書いた外側の円から内側の円の真ん中に向かって矢印を書いてください。外側の円から内側の円の真ん中に向かって矢印を一つ書けたでしょうか。この矢印がイエス・キリストです。私たちの方からは罪の支配を受けない、命の御霊の原理に行くことはできません。なぜなら自分に、私たちに罪があるからです。罪がある以上、罪と死の支配から逃れることができない。だから神様の方から私たちの方に来てくださった、これがイエス様による救いです。3節にあります。肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのですとあります。これは神であるイエス・キリストが神であることをお捨てになって人間として生まれてくださったこと、そして罪を犯さずその生涯を歩んでくださって、罪のないキリストがすべての人のすべての罪を自分の身によって全人類の罪の処罰を代わりに受けてくださったということを表しています。ですから一節にあるように、こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないのです。父なる神はそのイエスキリストを全人類の罪と共に処罰し墓に葬りました。罪と死と共に墓に葬って、 そして3日目にこの方を復活の永遠の新しい命でよみがえらせました。罪と死を滅ぼしたこの復活の命に私たちを解放する力があります。私たちを罪から死から、そして死から来るすべての痛みや苦しみ、悩み、傷や悲しみ、病から、また罪の連鎖から私たちを救う力はこのイエス・キリストの復活の命にあります。この命、外側から内側の円に向かって伸びてきたこの一本の線、イエス・キリストを通って私たちは命の御霊の原理、罪と死から解放されることができます。そのために私たちがすることはこのイエス・キリストを信じるということです。このこと、私たちの罪の身代わりにこの罪と死が支配するところに神であるイエス様が来てくださって、私たちの身代わりに死んでくださり、罪と死とその一切の力を墓に葬って、復活の命をもってよみがえってくださったということ、そのすべてを神がなされたということを信じる、それだけです。それ以外に私たちが何一つ自分を救うために加えることができない。これは神様の主権です。どんなに悪いことをした人でも、本当に神様の前に自分が罪人であったと認めて、悔い改めて、あなたが私のこの汚い罪を負ってくださったと信じるなら、誰が何と言おうと救われるんです。お前には救われる価値がないと世界中の人が言っても、イエス様がその代価を払ってくださって、その主権によって許すとおっしゃったので、その人は許されるんです。それがイエス様の救いです。この礼拝の最後に洗礼式があります。今日は福島秀一さんが洗礼を受けられますけれども、洗礼というのはキリストが私たちのために、私のために何をしてくださったかということを表します。この水の中に秀一さん、洗礼を受ける方と、また牧師が一緒に入られます。そして牧師が父子聖霊の名によってあなたに洗礼を授けるという言葉と同時に、その洗礼を受ける人を水の中に浸して、そして水の中から引き上げます。これは水に浸されるのはイエス・キリストの死を表しています。そして水から引き上げられるのはイエス・キリストの復活を表しています。イエス様がこのことをなさったと証しするんです。肉、罪に支配されていた自分はキリストと共に死んで葬られました。今自分はキリストの復活の命で生きているんです。それを、その信仰告白を行動をもって告白するのが洗礼式です。そしてイエス・キリストを信じる者にはキリストの復活の命とともに御霊が与えられます。御霊は聖霊とも呼ばれている神様の霊です。命の御霊の原理というのは、御霊を持つ者は罪と死に支配されないということです。御霊を持つ者は罪と死に支配されないということです。さて、神様の霊、御霊ってどんなことをするんだろう。まず一つには、すべての人に働きかけてくださるのが神様の霊です。信じている人にも信じていない人にも、聖霊様は行き巡って働いてくださいます。ここに聖書の言葉を一つだけ載せていますが、その方というのは聖霊様、御霊です。その方が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますとあるように、御霊は神様に属する真理を私たちに教えてくださいます。私たちを教え、導くために働いてくださいます。私がイエス様を信じたのは1990、 洗礼を受けたのが1998年のイースター春です。その前の年、1997年の年末にイエス様は信じたんですけれども、97年の夏頃の手紙が出てきたんですね。私が進学校に入る時にいろんな荷物を整理していて、でその中でいろんな手紙なんかも出てきて、こんなんあったなとか、昔の手紙をいろいろ開いたりしてたんです。そしたら1997年にいただいた手紙が何通か出てきて、全く記憶にない手紙が山崎先生からと教会のご婦人から2通、3通の手紙が出てきたんです。開いても思い出せないぐらい、私は多分それをさっと読んでポイッとしたんだと思うんですね。でもその手紙には、最近まやさんのことを思い出します、考えています、祈っていますって書いてたんです。私はその年の12月に仕事をしている途中に無性に洗礼を受けたいって思ったんです。礼拝にも行ってない私が、イエス様なんか信じひんとか言ってた私が、洗礼を受けたいって言い出してですね、そんなことを思って思い出しながら、ああ、こんな特別な祈りがあったんだなと思いました。聖霊様は私たちの意識しているところ、見えるところではなく見えないところでも働いておられます。信じている人にも信じていない人にも働きかけて導いてくださいます。一人の命が救われるために聖霊様はどれだけ働いてくださってるんかなということを思いました。そしてその人がイエス様を自分の罪の身代わりに死んでくださった神様であると信じたときに、イエス様の復活の命がその人を生かし、神様の御霊がその人の内に住まわれます。聖霊様は信じる者の内に住まれる方です。聖霊様は信じる者の内に住まれる方です。ヨハネの14章17節に、真理の御霊はあなた方と共に住み、あなた方の内におられるからですと書かれてある通りです。私たちは内に住んでくださる御霊によってイエス様の復活の命を生きてゆきます。イエス・キリストの復活の命は信じるものを新しく作り変えてゆきます。御霊を持つと私たちは新しい思いを持つようになります。私は20代の前半、イエス様を信じたのが25歳になる年だったと思いますので、はい、20代の前半はですね、家の中では母に対してひどい扱いをする娘でした。暴言と苛立ちと怒りとをぶつけて、あまりやるほどの怪獣のような娘でした。母はかなり天然ボケでして、こう人をイラッとさせる素質は持っているんですが、だからといってあそこまでというほどに、私は母のいろんな言葉や態度とかでカチンときてプチッと切れると、ぐわーっと母に対して本当に思い出せないんですが、でもなんとなく覚えています。母が一番傷つく言葉を選びました。母の人格を傷つける言葉を選んで話しました。怒鳴りました。そして母が何回も泣いたのを覚えています。私はそうしているときはもう止められない自分のうちの苛立ちとか、なんかもう止められないものがブワーって溢れてくるんですね。ブワーって全部母親にぶつけるんです。ぶつけた後すっきりするかというと、すっきりしないんです。もうあんなことしたくないなっていう思いになるんです。気をつけようと思うんですが、ダメなんです。抑えられない。プチンって切れちゃうと、もう全く自分が制御できない、そういう自分がいたんです。そんなことがありながら、私はイエス様を信じて98年の春に洗礼を受けました。洗礼を受けて数日か1週間ぐらいして気づいたんです。母と話していて、いつも通り母がカチンとくることを言ったり態度を取ったりするときに、私が切れないんですね。切れなくって、お母さんが何言おうとしとんか頑張って理解しようとしてるんです。私が何言いたいか、お母さんに通じるように頑張ろうって思ってるんです。ありえないことです。今までそうしたいと願ってきたのに、私はできなかったんです。 私その時に分かりました。古いものが過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなった。イエス様の復活の命によって、内側、私が新しくされるということがこういうことなのか。古い私は墓の中に死んでいて、イエスキリストの復活の命が私のうちに生きているというのは、こういうことなのかと、その時に分かりました。イエス様の復活の命はすごいです。この世の何よりもすごいです。イエス様を信じた人たちはよく感謝しますとか大丈夫とか言います。全然大丈夫じゃないやろっていうところで大丈夫って言ったりするんです。イエス様おられるから大丈夫、今それ感謝するとこじゃないしっていうところで感謝しますって言うんです。不思議です。この目に見えないもの、この頭で考え出せないようなもの、この心で思い浮かばないようなことを神様はしてくださる。私に命を与えてくださって、私の罪のためにイエス・キリストを与えてくださった神様の愛は確かだ。この方には力があるという確信が、御霊によって私たちのうちに置かれるので、私たちはそのように言うことができます。私たちはあらゆることに関して、信じる前には持てなかったような思いを自分の内側に発見するんです。イエス様を信じた人たちは自分はもうこれ以上変われないと思っていたのに、そんな自分に希望を持つようになります。イエス様が変えてくださるに違いない。この状況はどう見ても希望がない、諦めるしか手がない、そう思うような状況の中でイエス様は何とかしてくれる、そう思うんです。私はこの人は絶対大嫌い、好きになんかなられへんと思っていた自分が、いやそんなん嫌やって思うんです。この人のこと好きになりたいって思うんです。ありえないです。今までの自分だったら嫌いな人が嫌いで私は切り捨ててきました。そんな私がこの人のことを好きになりたい、愛せるようになりたいって思うようになったんです。これは私から出たことではありません。イエス様の復活の命と御霊が私を罪と死の原理から解放したから、私はこういうふうに生まれ変わったんです。今、イエス・キリストが罪と死の支配から、命の御霊の支配への道を開いてくださっています。イエス様ご自身が私たちの身代わりとなってくださって、罪と死を墓に葬り、復活の命で今生きてくださっているので、私たちは自由があるんです。イエス様がこのことを成してくださらなければ、私たちは罪と死の復活、死の支配の中、罪と死の支配の中に閉じ込められているしかできなかった。でもイエス様が、十字架の死と葬りと復活によって道を開いてくださったので、私たちは選ぶことができるんです。この支配は嫌です。イエス様、あなたが私の罪のために死んでくださった方であること、あなたが罪と死をも飲み込む力のある、権威のある神であることを信じますと、イエス・キリストを選ぶ自由が私たちには与えられています。私たちは自分の力によって罪と死の支配から自由になるんではありません。自分の力ではどうやっても勝ち取れないものです。そうではなくって、私の身代わりにすべてのことを成してくださった、罪の代価である命を払ってくださった、このイエス・キリストを信じる信仰によってのみ、この方を選ぶことによってのみ、私たちはこの罪と死の支配から自由になることができます。イエス・キリストはすべての人に見出されることを願っておられます。エレミヤ書にある通りです。もしあなた方が心を尽くして私を求めるなら私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。このどうしようもない人生から私を救ってください。この罪から私を救ってください。この苦しみから私を救ってください。 逃げ場のない、逃げ道のないこの人生から私を救ってください、誰か救ってくださいと必死になって求める人にイエス様は見出されようとしておられる方です。どこか人に見つからないところに隠れたり、人にはわからない言葉で福音を述べ伝えたり、そんなことをする方ではありません。わかる言葉で語られ、見出されるように現れてくださる方です。ですから、見つけたと思ったらすぐ捕まえて信じてください。悪魔が邪魔しに来ますから、肉なる思いが邪魔しに来ますから。肉の思いは神に対して反抗すると7節にあります。肉の思いは神に対して反抗する、この思いに私たちの思いを譲ってはいけません。イエス様を信じた後も私たちは、自分はほんまに救われたんやろうか、罪と死の原理から自由になったってほんまやろうか、イエス様の復活の勝利は私のものにほんまになってるんやろうか、そう思うようなことがたくさんあります。イエス様を信じて罪から自由になったはずやのに、またあんなことをしてしまった自分、イエス様から許された自分やのに、あの人のことを許せない自分、またどうにも抜け出せない苦しみと悲しみと痛みの中にあって、ここからどうやったら抜け出せるのか、いつまで経っても救われないじゃないかって思うような状況、いろいろな中で私たちは一度イエス様を信じて受けた復活の命と御霊を見失いそうになる時があります。それはいろいろな状況を利用して、その場に乗じて古い支配者が、罪と死とまた悪魔がその所有権を主張してくるからです。お前はかつて俺のしもべやったんじゃないか、今更あっちに行くつもりか、無理や無理や、今まで散々俺に従ってきたくせに、と言って、まるで自分がまだ罪と死の支配の下にあるような錯覚に陥れて引きずり込もうとしてきますけれども、それは違います。私たちはイエス・キリストを信じる者は復活の命と御霊とその勝利を得ています。それは取り去られることがない、この内側に確かにあるんです。イエス・キリストの復活の命は確かにあり、神の霊は確かにこの内にあります。そう感じられなくても、神が与えたもの、誰もこれを取り去ることはできません。さまざまな状況の中に欺きがありますが、私たちはそれに騙されてはいけない。私の所有者は誰であるのか、イエス・キリストであるといつも告白して宣言していく。ローマの8章の9節にあります。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。そう感じられなくても、イエス様が主です、あなたが救い主ですと信じたものであるならば、この事実を疑う必要はありません。私たちのうちに神の御霊が住んでおられるんです。いろんな状況の中で私たちは自分の無力を感じて状況の中に降参しますが、それはいいことです。そういう状況の中で神様に明け渡すことができるっていうことが起こります。救いは神様のプレゼントです。自分の罪を自分でどうしようもできない自分というのを発見して、自分の無力の中でイエス様を見上げることができました。そしてただ与えられるだけの救いを受け取ったんですが、私たちが歩んでいくその救われた者の歩みというのも いただいていく人生です。イエス・キリストの支配にこの手にあるものを明け渡していく、その時に勝利と解放を見ていきます。もう何年も前ですけれども、私の大切な友達がクリスチャンですが、マルチ商法に引っかかっちゃったんですね。でどっぷりとこう足を踏み入れたというか、もう見てて危なかったんです。でこうカードでお金を借りたりしてて、一生懸命説得するんですけれども、こうなんで私のことを分かってくれないのかと私に言ってくるんですね。マルチじゃないって、違う、これはこの商品はこんなにいいんやからっていろいろ言ってくるんですが、いい商品をこう借金させてまで買わせる、それがマルチなんやって、商品がどうとかっていう問題じゃないとか言いながら、そのこうカードでお金借りたら利息をどんだけ払わないといけないかっていう計算をバーッと紙に書いて突きつけたり、いろんなことをして説得しようとしたんですが、何も彼女の心を変えることができなかったんですね。もういろんなことしました。いろいろ調べたり、いろんなことをして何とか彼女を説得しようとしたんですけれども、ますます彼女の心は頑なになるばっかりでした。私は本当にもう自分の無力さに泣きました。私はあの人をあそこから助け出したいのにそれができない。イエス様助けてください。あの人は曲がりなりにもイエス様を信じた人じゃないですか。その人をなんであんな状態のままに放っとくんですか。助けてくださいって泣きました。泣いて、何日も何日も祈りました。そしたらですね、すごいことが起こったんです。その彼女が目が覚めたように、いやあれはおかしいねとかって言いながら、周りの友達呼び集めて、一緒にやってたマルチを一緒にやってた友達を呼び集めて、あれはおかしいね、これはマルチやって言って、何人かでごそっとそこを出たそうなんですね。私はその時に本当に神様を褒めたたえました。この世を支配する罪と死の原理から解放されているというのはこういうことです。神様がこの地上において働いてくださる、私たちイエス・キリストを信じるクリスチャンにとって天国というのは、死んでから行くあの世というのとは違います。今生きているここにあって、私たちは天の御国を求めることができるんです。イエス様がおっしゃいました、このように祈りなさいって。御国が来ますように、天国が来ますように、御心、神様の心が天で行われるように地上でも行われますようにと祈りなさいとイエス様はおっしゃったんです。私たちにとって天国はあの世ではありません。救われた者がここで体験することができる、それが命の御霊の原理の中に生きるということです。どうでしょうか、皆さん。この一年振り返って、今の自分を見て、どちらの道を生きているか、肉の思いを選択しているか、御霊の思いを選択しているか、聖霊様は信じていない者の人々にも働いて囁きかけてくださっています。そして信じる者のうちには住んでくださっていて、思いを与え語ってくださいます。耳を澄ませるならば、必ずその声を聞き分けることができます。この御霊に、イエス・キリストに従っていこうではありませんか。しばらく祈りの時間を持っていきたいと思います。皆さんそれぞれに御言葉に応答して、今ひととき、それぞれの口を持って祈りを捧げていきましょう。 今自分自身を見て、自分は罪と死に支配されて翻弄される人生だった。またイエス様信じたけれども、罪に肉の声に従って罪と死に翻弄されていたような、そんな自分だった。ここから抜け出したい。イエス様の御霊の、また復活の命の中に生きたいと願われる方は手を挙げてください。その願いを、私はイエス様あなたを選びます、この願いをあなたの御前に告白に変えますという方、手を挙げてください。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえます。愛する天のお父様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたの御霊が、霊によって、主はあなたご自身がこの世界中を行き巡り、あなたご自身が命を与えた一人一人に触れ語ってくださっていることをありがとうございます。あなたは、あなたご自身が命を与えた人を一人として失いたくないと願っておられ、今も生きて働いておられる方であることをありがとうございます。またイエス様、あなたを信じて救われた者たちには、この地上にあって天の御国にあるものを見せようとしておられること、与えようとして天の窓を大きく開いてくださっていることをありがとうございます。私たちにとって天国はあの世ではありません。今ここにおいて私たちは、あなたの復活の命と御霊の働きによって信仰によってそれを受け取っていくことができます。主よ、御霊によって私たちのうちに与えられている信仰と、あなたが与えてくださった志が、肉の思いによって閉ざされることのないように、かき消されることのないように、主よ、弱い私たちを守って支えてください。あなたの御霊が私たちのうちに起こされるままに、私たちがその信仰を告白し、その志を宣言し、あなたの御前に新しい一歩を踏み出していくことができるように、イエス様、今どうぞあなたの聖霊御霊を豊かに注いでくださり、イエス様、あなたご自身の復活の命が私たちを強く立たせてくださいますようにお願いいたします。イエス様、私たちの日常の生活の中に、この教会の働きの中に、私たちの住んでいる地域の中に、天の御国を見せてください。この世のものではない、あなたによってしか見ることのできない、その働きをなさってくださいますようにお願いいたします。私たちがそれを祈り求めていくことができるように、私たちの信仰を御霊によって広げてください。ハレルヤ。イエス様、イエス様、あなたを見つめ続けます。そしてあなたの声に従い続けます。そこから私たちを引き離そうとする肉の声、悪魔の声、それらのものに耳を貸さず、あなたに耳を傾け、あなたに従っていきます。主よ、この告白をあなたが受け取ってくださり、このように歩ませてくださいますようにお願いいたします。その力はあなたにありますから、あなたに信頼して、あなたに一切を委ね、あなたにこの私という存在を明け渡していきます。どうぞこの内を満たし、導いてください。この祈りを愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。